ただいまより2022年11月20日第3主日第1礼拝を始めます。賛美歌6番たまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪も許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国とお力とお栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文11、詩40編。講読文11、詩40編。我へ耐え忍びて主を待ち望みたり。
主、我に向かって我が叫びを聞きたまえ。
また我を滅びの穴より肘の中より取り出して、
我が足を岩の上に乗り、我が歩みを高くしたまえ。
死は新しき歌を我が口に入れたまえり。
今日は我らの神に捧げる賛美なり。
多くの人はこれを見て恐れ、主をおのが頼みとなし、
高ぶる者に言わず、実は上に高ぶる者に
我が神、主よ、何時なしたまえるくすしき御業と、何時の御前に連ね言うことあたわず、何時いけにえと供え物と喜びたまわず、何時我が耳を開きたまえり、
何時関西と財産と
その時我家楽身を我来たらん、
我がことを富の前に示
したい、我が神を我は御心に従うことを楽しみ、
何時の時は我が心の内に
入る、願わくは何時を尋ね求る者の皆何時によりて楽しみ喜ばんことを、
何時の救いをしたい者の常に主は大きなりからと唱える、
我は苦しみ数ともし、
主我を念頃に思いやる、
何時は我が助けなり、我を救いたもうものなり、
ああ我が神を願わくはためらいたもうものなり。
聖書をお読みいたします。新約聖書マルコによる福音書13章28節から37節までお読みいたします。新約聖書の89ページ下の段です。マルコによる福音書13章28節、イチジクの木から教えを学びなさい、枝が柔らかくなり葉が伸びると夏が近づいたことがわかる、それと同じようにあなた方はこれらのことが起こるものを見たら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。はっきり言っておく、これらのことが皆起こるまではこの時代は決して滅びない。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、父だけがご存知である。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのかあなた方にはわからないからである。それはちょうど家を後に旅に出る人がしもべたちに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているようにと言いつけておくようなものだ。だから目を覚ましていなさい。いつ家の主人が帰ってくるのか、夕方か夜中か鶏の鳴く頃か明け方か、あなた方にはわからないからである。主人が突然帰ってきてあなた方が眠っているのを見つけるかもしれない。あなた方に言うことは全ての人に言うのだ。目を覚ましていなさい。ここまでです。お祈りをさせていただきます。私たちをいつも愛し導いてくださいませのお父様、今朝も健康を与えられ共に御堂に集い主を賛美し御言葉を聞くことのできますことを感謝いたします。またご家庭にてネットを通して共に礼拝を守る恵みを感謝します。朝夕は気温も下がり冬の訪れを覚えます。幸いに日中は暖かく太陽の日差しに感謝しています。秋の恵みに感謝します。この1週間あなたの恵みのうちに過ごさせていただき感謝です。この新しい週もあなたに感謝と賛美を捧げる日々を過ごすことができますように、そして私たちの生活のすべてをあなたの導きにお委ねする日々を過ごすことができますように、神様が共にいてくださりいつも私たちを愛してくださる神様です。神様が共にいてくださることさえ忘れてしまう自分中心に物事を巡らせている小さな私たちです。こんな私たちをもいつも覚えてくださりあなたの恵みのうちに過ごすことができ感謝いたします。今朝は清水伝道師よりマルコによる福音書を通して目を覚ましていなさいと題し御言葉をお聞きいたします。 語られる清水神学生が聖霊に満たされて御言葉を十分に語ることができますように。そして御言葉を聞く私たち一人一人の心を直くしてくださり、御言葉をことができますように。そして新しい週も聖霊によって導かれ、御言葉を糧に歩むことができますように、守り導いていってください。越谷教会にて牧会してくださいます石橋牧師、田中橋牧師、清水伝道師のお働きを祝し、健康をお支えください。また福田神学生の学びの時を祝してください。越谷幼稚園の園児一人一人を、教会学校に集う子どもたち一人一人を守り導いてください。ご家族をも守っててください。ご奉仕くださいます先生方お一人お一人を守り導いてください。そして健康を支えていてください。越谷教会の歩みを守り導いてください。今朝日本各地で持たれます礼拝をすべて守っていてください。病の中にある兄弟姉妹を癒し、そのご家族をお支えください。悩みの中にある兄弟姉妹をあなたの豊かな恵みのうちに過ごすことができますように、この小さな祈り尊き主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。賛美歌251番。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、目を覚ましていなさい。清水義弘伝道師です。
キリストの名を語る者、 戦争の噂、民族間の争い、地震や飢饉、親と子の断絶、そして憎むべき者の出現。それは私たちには耐えることができない苦難の現れです。しかし私たちはそのことに惑いません。悟るのです。それらはイチジクの木の枝葉の成長が夏の訪れを予感させるように私たちに知らせるのです。イエス様が私たちを間もなく迎えに来てくださるということを。イエス様おっしゃいます。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。イエス様が来てくださるまでは地上がどれほど悲惨な時代であったとしても決して滅びることはない。イエス様が私たちとしてくれている約束、それは苦しみの極地に必ず私たちを迎えに来てくださるという希望の光です。だから私たちは待っています。気をつけて目を覚ましてイエス様を待っている。ですが一つ困ったことがあるのです。私たちはいつイエス様が来てくださるのかわからないのです。さらに困ったことにイエス様さえご自分がいつ神様に使わされるのかを知らないというのです。その日その時は誰も知らない。天使たちも子も知らない。父だけがご存知である。天使たちも私も知らない。天の父だけが知ることなのだとイエス様は言うのです。もしも明日イエス様が来てくださることを私たち知っていたら今日一日私たち神様を愛するために使えるでしょうか。イエス様が来てくださる、イエス様が私たちの家の前に来てくださった、もしその時家族と賛美歌を歌えていたらどれほど良いでしょう。昨日まで憎らしかったあの父と母と連れ合いや子供と一緒に主を褒めたたえている。するとドアをノックする音が聞こえる。喜び勇んでドアを開けるとそこにはずっと前から会いたかったお方が立っている。私たち言うでしょう。あなたのことをずっと待っていました。イエス様が私たちの前に来てくださった時大切な友人の涙を拭うことができていたらどれほど良いでしょう。あるいは大切にできなかった友が傷つけた私たちのことを許してくれていたら、その時主イエスが訪ねてくださったら。私たち言うでしょう。あなたのことをずっと待っていました。ですがおそらくそうはならないのです。イエス様がいつ来るのかわからないからです。イエス様が復活されてからもう2000年以上経っています。世の終わりが近づいていることを 毎日のニュースを通してなんとなく感じつつ、でもそれは今日じゃない、私たち心のどこかで思っている、あるいは私たちそんなこと一切考えもしない、毎日の生活のさまざまな思い煩いに心奪われてしまうからです。私たちが日々の生活で考えているのは、イエス様が間もなく来てくださることではなくて、例えば今日たまった洗濯物がちゃんと乾くのかどうか、今日は銀行を回って支払いを済ませなければならないですとか、机に積まれた書類を一つ一つ処理して行かなければならない、さまざまなことに煩う、もしくは私たちの心に渦巻いているのは、過去の過ちに対する後悔や私を傷つけたあの人に対する怒りや悲しみです。未来にある生活の不安、そして命が尽きてしまうことへの漠然とした恐怖です。私たちは過去や未来に思い煩うあまりに、今日を今を大切に生きることができないのです。目を覚ましていられないのです。今日隣人のうちにいるキリストを愛することができないのです。それは日曜日、そのまた日曜日、そのまた次の日曜日まで先延ばしにされていることなのです。私たちどうすれば気をつけて目を覚まし、主イエスを待っていることができるのでしょうか。先日園庭でですね、ブランコをしていると一人の年長さんの女の子が私のもとに来ました。彼女はにっこり笑って、よしひろ、これ後で読んでねと言って、私のエプロンのポケットに1枚の紙を入れたのです。その後少しの間、彼女はブランコを漕いでいる小さな子を眺めていました。そして彼女は他の友達と私が遊んでいるのを気遣うようにどこかへ行ってしまったのです。仕事部屋に戻り、ポケットに入った紙を広げました。そこには、よしひろ大好きだよ、ひらがなで書かれていた。ひっくり返すと、色鉛筆で色付けされた女の子や動物の絵が白い余白に浮かぶように描かれている。私はしばらくその紙をくるくる回しながら眺めて、このお手紙をどうすればよいのか考えていたのです。私の仕事部屋の壁には子供たちがくれた絵が何枚も飾ってあるのですが、このお手紙には両面に大切なことが書かれているので、どちらを裏にして貼ればよいかわからなかったからです。A4 のコピー用紙に書かれたメッセージとイラスト、表と裏で分けられればよいのに、そう思いながら、今も私の机にはその手紙が置かれています。とりあえずホワイトボードに磁石でくっつけておこうと今はそう思っているわけです。一枚の手紙、 それがかけがえのない贈り物であるのは、そのお手紙をくれた子は神様に愛されている子だからです。神の子からの手紙だからです。目を覚ましている、それはちょうど家を後に旅に出る人がしもべたちに責任を与えてそれぞれ仕事を託し、門番には目を覚ましているようにと言いつけるようなものだ。イエス様おっしゃる。どうやら私たちはただぼんやりと目を覚ましていればよいわけではないようなのです。私たちは果たすべき仕事をこなすことで神様を待っている。イエス様、福音が全ての民族に述べ伝えられねばならないと教えます。ですが、もしそれを牧師が講談で伝えるメッセージや聖書の言葉一言一句そのまま伝達する、それこそが福音の宣教であると考えるのであれば、それは主イエスの言葉の力をあまりにも小さなものにしてしまうことです。イエス様の言葉は今この時生きてうごめき私たちを変えてしまおうとあらゆるものを用いて働きかけている。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。言葉は滅びないのです。そして主イエスの言葉は取るに足らない一枚のコピー用紙の中にでも確かに生きているのです。私たち神の子には仕事が割り振られている。そしてそれは明日に先延ばしにすることができない大切な仕事なのです。私たちは今日伝えないではいられないことがあります。それは月曜日でも火曜日でも変わりません。いつイエス様が来てくださってもいいように今日伝えてゆきたいことがあるのです。目を覚ましていたいのです。たとえ明日がどれほど悲惨な世界であったとしても、私たちには今日今この時やらないではいられないことがあるからです。はっきり言っておく、これらのことが皆起こるまではこの時代は決して滅びない。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。共に祈りましょう。御在天の父なる神様、あなたのお名前を心より賛美いたします。今朝こうして私たち一人一人をあなたの身元に招いてくださいました。その幸いに感謝いたします。神様、あなたは大切な御子イエス様を通して私たち一人一人を神の子としてくださいました。どうかそのことへの感謝をあなたを愛するために使うことができますように。神様、どうか私たち一人一人があなたから伝え聞いていること隣人に届けることができますように。神様、このお礼拝はここに集う者だけではなくてリモートで共に守っている兄弟姉妹もおります。体は離れていてもどうか心と魂を一つにしあなたのことを褒めたたえることができますように。またどうかさまざまな思い煩いに病に心の痛みに苦しむ兄弟おりましたら、どうかその兄弟の上にあなたの特別の癒しの御手が与えられますように。 どうか私たち一人一人あなたに結ばれた者たちとして互いに愛し合って生きていくことができますように。神様、どうか私たち一人一人があなたに喜ばれるものに変わり続けることができますように、御言葉と御霊と豊かにお与えください。与えられているものすべてに感謝をして、私たちの救い主主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌338番。
一人一人が一週間の歩みをしっかり歩むことができますように、どうぞお見せにお答えください。ここに感謝の印として献金をお願いいたします。どうぞ皆さんのご用のためにお見せください。この祈り、尊きイエスクリストの名を通して祈りをお伝えいたします。アーメン。
正英541番、引き続き石橋牧師より祝祷をいただき礼拝を終わります。
人のために畳を私の弟子にしなさい。彼らに一言聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。